理科の時間。
推しや理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第67回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ですね、
はい、
昨日と今日なんですけれども、
はい、
なぜか北海道の私の住んでいる町付近が沖縄よりも暑かったんですよ。
30度超えた？30度近い？
超えた町もありますね。僕の町は28度ぐらいでしたけど。
え、東京まだ30度超えてないですよね。
ね、
超えてないです。
あのね、
今5月末ですけどね。
はい、
たまたまあるのよ、うちの町というかね、オホーツク海側、道東近辺はね。南風がこうわーっと入ってきた時に、ちょうどこう山をね越えて風が降りてくると、俗に言うフェーン現象ってやつですよね。
はい、
うん、風がね山を登って降りると、乾いた風が、
暖かい風になって、
暖かい風になってね、それでぐんぐん温度が上がるわけですよ。
雪はどうなったんですか？
雪はね、うん、気づいたらすっかり溶けてましたね。でも先週一回降ったのよ。雪、
先週雪降って今週30度ですか？
もうね、体おかしくなっちゃうよ。
ね
え、あとこの調子でいったら本宮さん家のあたりは、うん、夏には40度か50度になっちゃいますね。
もうね、えらいことになりますよ。
あ、まあ、そんなにならないですけどね。
冬はね寒いし、夏もそれなり、あの唯一いいのが湿度はそんなに高くないっていうところがいいですね。
そうか、カラッとしてるんですね。
カラッとはしてますけど、だから日陰とかね、家の中入ればそれなりにしのげるかなと、そんな感じですけど、まあまあまあ、でももう夜はもう涼しいです。15度以下になってるんで、まあ所詮北海道ですよ。
でも北海道って、
うん
ね、すぐに夏です。
うん、
うん、だって今月夏至ですもんね。
そうです
ね。
もう皆さん夏休みの計画は立てられたでしょうか？
あ、もうすぐ夏休みですね。
夏休み、そうなんだよね、もういくつ寝るとってやつですね。
それを正月ね。なんかいろいろあるじゃないか、3ヶ月前から売ってる切符とか2ヶ月前から売ってるやつとか。
あ、うんうんうん、早割りみたいなやつ、ね、
そうそうそう。で、はい、7月のお尻の方からっていうと、
うん、
まあ、6月になると夏休みの計画も立て始める方がいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですけれども、
はい、子供にどっか連れてってくれとかね言われるじゃないですか。
お、言われるんですね。
ん、まだダーダーしか言わないけど。ダーダーって。
そうで、最近ね、
うん、
その夏まで結構やってるはずなんですけど、
はい、
宇宙系の、ま、美術館の展示っていうか宇宙系イベントっていうのがちょっと気になるものがあって、一つはね、もう6月7日から始まるんですけど。
あ、もうすぐですね。
そうなんですよ。なので今お知らせ時かなと思って。
はい、
ね、東京都現代美術館、はい、東京都はね近代美術館もあれば現代美術館もあるし、東京都美術館もあるし、国立西洋美術館もあるし、すごい美術館もたくさんあるんですけど、これは現代美術館ね。
はい、
ですか。
これはですね、上野にはなくて、清澄白河駅。
ほほ、
あ、なんかで見たことある。
ちょっとだけ都心から行くと東寄りで、なんかね、錦糸町と木場の間ぐらいな感じ。
うーん、
まあ、場所はいいんですよ、はい、何やってるかがポイントで、
ええ、
ミッション宇宙×芸術コスモロジーを超えて、
なんか壮大なテーマですね。
そうですね、うん、なんかね、宇宙のものとアートをうまく組み合わせてっていう感じで、アートすぎないところは結構あって、
うん、
宇宙系のもの、JAXA も協力しているので、なんだろう なんか宇宙系の展示もあるし、あと面白いのはですね、
うん、
スーパープラネタリウムってここに書いてあるんですけど、メガスターシリーズによる満天の星空、楽しく体を動かしながら無重力空間をイメージできるスペースダンスインザチューブ、宇宙から地球を捉えた高精細の画像上映とかっていうので、ちょっとね参加型展示っていうのが多いのが特徴らしいんですよ。
それは楽しそう、
うん、でこれね6月7日から8月31日まで、
うん、ちょうど夏休み期間ですね、
うんうん、
まあ、月曜日お休みなんですけど、
うん、
東京都現代美術館で やっているので、
あ、
はい、
楽しそう、
うん、
はい、っていうのがあるのと、もう一個ね、うん、私ね中学生の頃かな、宇宙博っていうのがあって、
はい、
その当時日本船舶振興会が、協賛で、
はいはい、
今のお台場、昔は13号埋め立て地って言ってたんですけど、
え、知らないでしょ、そんな名前があったんだ、
船の科学館があるところで、
はい、
宇宙博っていうのやっていて、アポロの宇宙船とかロケットとか、うんうん、月の石がやってきたっていうのがあったんですよ。今年2014年の夏にも、
うん、
スペースエクスポ宇宙博2014、
名前でワクワクしますね、
括弧書きで NASA JAXA の挑戦っていうのがありまして、
来る、いいね、
でこちらはですね、
うん、
場所が幕張メッセ、
おう、
それはこちらは会期は7月19日から9月の23日まで、
あ、これもやっぱり夏いっぱいやってますね。
そうですね、結構長くやっているやつで、
うんうん、
こちらは、まあ、JAXA さんとか NASA さんとかその辺がですね、ドーンと出していって、あの宇宙にてか宇宙開発にかけた人類の夢と歴史、そして未来というところで、宇宙っつってもなんていうの、宇宙開発、
うんうん、
の感じのものがたくさん、 NASA 系の展示エリアとか JAXA の展示エリアとか、うん、火星探査とかっていうのとか未来のみたいなものがあるので、
どっちかというとそのロケットと か、 なんかあれですか、国際宇宙ステーションとか、
スペースシャトルアトランティス全部胴体とキャビン実物大モデル、アポロ月面車実物大モデル、
すごい、
月着陸船の乗員室実物大モデル、
お
アポロ17号司令船、
なんかこう
実物大モデル、
レトロチックなものが多いですね。
あと、あ、そうそう、レトロチックな昔のやつね、
うんうんうん、
あと着水図に使用されたパラシュート過去実物、
はあ、
お
とか JAXA からもはやぶさ系のものとか、ISS のものとか、国際天文台、
うん、
アルマ天文台の12メートルアンテナ鏡面パネルの実物とか、あとは国立極地研究所の火星からの隕石、月の隕石、
うんうんうんうん、
みたいな感じがあって、あと未来の宇宙開発っていうところでも、未来に こんな宇宙開発ができるんじゃないかっていうのがあるようなものがありまして、
うん、
こちらは幕張メッセでやっておりますので、夏休み期間中ね、
うん、ああ、こういうの子供連れてってやりたいな
っていうか、自分が行きたいんですよね、
はい、
っていうか私が子供の頃すごく行きたかったし、うん、連れてってもらったので、
うんうん、
あ、
そうなんですよ、な
るほど、それはいいですね。
月の石すごい、なんか並んで遠くっつっても3メートルぐらい先に、あ、あれだみたいなはい、止まらないで歩いてくださいみたいな感じでしたね。
ああ、なるほど、うん、そうか、これこういうのはいいね、都会はね、
うん、そうですね、うん、
東京県北に来るからあれば、
うちの親父にバイケーバー連れてってもらったな、
はい
はい、じゃあ今日は本編いきますかね、そろそろ
今日はお手紙の回ですよ、
はい、
はい、
はい、前回お手紙くださいってお願いしたのもありまして、お手紙たくさんいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
それで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいので、サクサクいきたいと思います、
はい、
はい、じゃあまず香里さんからお願いいたします。
はい、まずしし座さんからいただきました。元宮さん、吉安さん、香里さん、こんばんは。受験以来の投稿ですね。今現在第一志望の高校で部活と中間試験の勉強でとても忙しい日々を送っています。最新回天文台の観望会に行ってみようも聞かせていただきました。天文台といえば僕の中学校1年生の担任の先生が理科の先生で、その年に新婚旅行でハワイのスバル望遠鏡に行ったお土産話をしてくださったのを思い出しました。と言いますのは、着く前からとても心待ちにしていらっしゃった先生なのですが、登山している最中に山頂が吹雪になってガイドさんに止められていけなかったという内容で、先生は悔しそうに話しておられたのが印象に残っています。実は僕は近畿に住んでいまして、今回イベントの告知を聞いては行きたいなと悔しい思いをしております。成人してからいつか行けたらいいなと思っています。その日まで番組を続けていただけたら幸いです。これからも番組頑張ってください、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
高校生活
ですね、まず
第一志望ですよ、
ね、素晴らしい、
うん、
もうだいぶ経っちゃったけどおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
多分 ね受かったのはもっともっとずっと前なんでしょうけど、
そうね、もうもうすぐ夏休みですよ、それこそ。
そうですね。
ね、ハワイのスバル望遠鏡って、
うん、
はい、
あそこで望遠鏡って覗けるんだっけ？
どうなんですか。いや、一般公開してること自体僕知らなかったんで、
あのだから望遠鏡は見られると思うんですよ。
あ、
公開して
夜行って覗かしてもらえるかってことです。
確か目で見るところはないんじゃないかな、スバル望遠鏡あんのかな。
あ、モニター越しとかそういう感じですかね、
なのかな。スバル望遠鏡なんか電波望遠鏡な気がしていたので、
一応うんと鏡面が8個
もあるのか、
1メートルぐらいですよね、あれ確かね。
大きいですね。
でかいですね。
でもまあ残念は残念ですよね。山の上吹雪。
あれですね、ハワイでもやっぱ山行くと雪降るんですね。
標高高いってやっぱ寒いんじゃないですかね。
はあ、
望遠鏡自体が見られなくても、
うん、
やっぱりこう人里離れた空気が澄んでいて、うん、街の明かりがないところは、うん、星の数もね半端じゃないと思うので。
やっぱそうね。直に、うん、見たいな、星を。
そうですね。
そうですね。
そうか。ハワイ、ハワイ、ハワイ行きたいな。
行きたいところがたくさんですね。
憧れのハワイ旅行ですよ。しし座さん、お手紙ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次は私が。
お、お願いします。
はい、ささやき人さんからいただきました。
はい。
こんにちは。埼玉県からいつも楽しく聞かせていただいております。スーパーでお手頃価格のいちごパックを見つけてジャム作りに家族で挑戦してみました。元宮さんのレシピで見事美味しいジャムが出来上がりました。牛の話には乗ってこない家族ですが、ジャムのおかげで一家でワイワイ台所で楽しい理科の時間を過ごせました。ありがとうといただきました。
いいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の適当なレシピでジャムが出来ましたと。
おお、
ね、
やっぱりジャムってね、うん、作ろうと思えば皆さん作れるけど、なかなかお家じゃ作らないですかね、やっぱり ね
買ってきちゃった方が早いし、うん、だからまあやれば意外に簡単ですのでね、
うん、
そうそう、
ちょっとね、
う
ん、実験っぽいですよね。
そうそう、やっぱりなんかちょっとね、あのグツグツ煮て何入れてみたいなのがあるんで、
そうそうそう、
なんかこうね、うちの番組でこう家族の一家団らんを提供できたっていうのはちょっと嬉しいなという気がしますけれども。
そうですね、
ね、
あの、うん、親子で理科の話をしてくれたお手紙とかもいただいているので、
そうです、
はい
はい、とても嬉しいですね。
なんかね、はい、こう子供たちとこうワイワイするの本当に僕ね好きなんでね、なんかこう今度違うジャムまた作るといいですよ。
そうですね。
そうですね、
はい、
今度もしかしたら、うん、元宮さん、べっこう飴とか、
お、来た、
あとはなんだっけ、膨らますやつ、
サクサクサクって食べるやつね。
そうそうそう。
出てこない。
カルメ焼き？
カルメ焼き、カルメ焼き。
ああ、はい。
カルメ焼きも何、ね、何回かやったことありますよ。
ちょっとあれも理科実験な感じがするので。
あれこそね、うん、あれがね、うまくいくときとうまくいかないときがなぜかみたいなのもね、また面白い。
お
お、うん。膨らまないときあるんですよ。
じゃあ今度は台所の科学ですね。
もうなんかね、一回できそうですけど。
うん。
ね。これからも番組よろしくお願いします。ささやき人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ次僕が読みます。
はい。
はい、本当に羊飼いさんからいただきました。皆さんお久しぶりです。毎回楽しく聞かせてもらっています。第64回のジャム作りはサイエンスは参考になりました。何回もジャム作りをしてきたのですが、成功と失敗の連続でどうして失敗するのか原因が分かりませんでした。ペクチンと糖分があればジャムができると簡単に考えていたためでした。酸味が必要とは思ってもいませんでした。目から鱗状態です。いちごと砂糖だけのジャムだとうまくいかなかったのに、ルバーブを加えるとうまくいくことがありました。ルバーブは酸味の強いタデ科の多年草で、よくジャムとして使われています。ルバーブと砂糖だけのジャムもあり、これはアメリカではよく作られています。我が家でもたまに作りますが、これは失敗もなくいつも成功して不思議に思っていました。ところで以前私のメールを読んでもらったのですが、香里さんが私のことを本当に羊飼いだったらいいのになぁと言っていたことを覚えています。私は 本当に羊飼いで現在アメリカで65頭の羊を飼っています。今は子羊の出産ラッシュでお忙しです。一つだけリクエストがあります。メタンハイドレートについて解説してもらえないでしょうか。なぜ海底にメタンがあるのかが不思議で、さらに動画で見たのですが、メタンが泡になって柱のように海面に立ち上がっていました。このメタンの泡を回収するだけでエネルギー資源になると思うのは素人考えなのでしょうか。皆様お体を大切に、いつも応援しています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、ジャム続きですね。
あ、ジャムの話と羊の話で
驚きです。
はい、羊飼いですね。すごい、
アメリカで聞いてくれているわけですね。
なんかほら、変な話、他のポッドキャストでたまにこうね、海外からのお便りなんかね、
はい、
いただいてるのを聞いたことありますけれども、うちも来たかなみたいな。
はい、あとやっぱジャムの成功の知らせはすごく嬉しいですね。
そうですね、ルバーブはね、結構うちの町でも農家さんで作ってる人がちょこちょこ増えて
きましたね。そうなんですね。
なんかね、吹きを平らにしたようなこう茎っぽい草なんですけど、かじるとこう甘酸っぱいみたいなね、甘酸っぱく酸っぱいんですよ。でなんかこう色もいい色、なんか紫っぽいみたいな色になったりして、いや、ジャムにするんです、ルワーブジャムっつってね。
そうか、やっぱ甘くて酸っぱいのがジャムになります。
ジャムですよ。おー、65頭も羊を飼ってるそうですよ。
ねえ、すごい。やっぱり、羊ってことは毛を刈るんですよね。
羊毛の方じゃないですかね。
そうですね。
ねえ、おお、すごい。
今ちょうど春で子羊ラッシュです。
うん、
僕の知り合いも3と4と飼ってる人がいて、子供生まれてましたね。うん、
それは趣味ですよね、多分3と4ととかだと、
半分趣味。うん、でもその毛を刈って自分のところで糸にしてね、紡いでいろいろ作ってます。
手作り毛糸。
手作り毛糸です
ごい。
普段パン屋さんなんですけど、羊の毛ってこうフェルトも作れるわけですよ。それでフェルトでこう室内用のこう子供の靴とかもね、結構作ったりしててね。
面白い。
結構ね、子羊かわいいよ。すごくかわいいの。
そうそうそう、動物ってやっぱ季節ごとに生まれる時期があったり、発情期があったりとかってあって、人間目境ないなっていうのが特徴的ですよね。
人間いつでも OK みたいなね。
そうそうそう、季節的じゃないっていうのはちょっと面白いんですけど。
そう、ね、
あとメタンハイドレート、ちょっと考えておきます。すぐにはね準備できないんですけど、ちょっと調べてみて面白そうな話題にできそうだったら取り上げてみたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、
本当に羊飼いさん、これからも番組をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
それでは私が、
はい、
はい、
リリコさんよりいただきました。本宮さん、吉安さん、香里さん、はじめまして、リリコと申します。星や宇宙、自然現象などが好きでこちらの番組を聞き始めました。イヤホン OK な職場なので仕事のお供に聞いています。初めて聞いたのが香里さんの登場回で、後で1回目に戻って全部聞きました。星、宇宙から暦まで話が広がっていて、とても遠い場所の話も身近な生活の中に影響してるんだなぁと、いろいろ考えながら楽しく聞くことができました。最近の放送では星座にまつわる神話の小劇場がとても楽しかったです。また機会がありましたらお願いいたします。ちょっと照れますね。ところで少し前になりますが、4月の頭に月面 X なるものが見えると天文現象の回で紹介されていたので、4月7日当日会社の屋上で撮影に挑戦しました。
お、
当日の予報時刻の空はまだ明るかったので、徐々に暗くなっていく間に X を確認することができました。私は X というよりもミッフィーちゃんの口に見えてしまうって、なんだか可愛く思いました。撮影後にパソコンでよく見ると、時間が経つにつれて影が切れていく様が確認できて、刻一刻と太陽の光が移動して満ち欠けをしているんだなと改めて思いました。それまで知らなかった月面 X を知る機会になってよかったです。ありがとうございました。どうぞ無理のないよう配信頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですよ、小劇場が見られてますよ。
そうですね、ちょっとね、
あの時には急に言われて、
ね、ほとんど僕がいきなり無茶振りしたんですよね。ちょっとやってくださいって。
面白かったです。
ああ面白かったの、面白かったですね、
うん、
月面 X は分かるとなんとなく分かるんですけど、やっぱ望遠鏡がないと見にくいぐらい小さい現象なんですよね。
そうなんでしょう、僕見たことないんですよね、望遠鏡がすぐないのでね。
私もね写真がほとんどで、直接見ると今なってるはずだけどあの辺なんだろうけどなっていうのが見えるぐらいで。
なるほど。会社の屋上なんかいい会社ですね、屋上
いいですね、
そうですね、
撮影ができるとか ね、
すごいな、すごいな。
実は、うん、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を覗く前まで、
うん、
はい、
やっぱね月はまん丸だと思われていて、デコボコなんてないと、
はいはい、
模様がついて
るのはつるんとしてるはずだったんですね。
そうそうそう、つるんとして、形としてはね、
うん、
つるんとしていて、まあ、模様がついてるのは模様がついてるけど、うん、あれは山があったり谷があったりではなくて、色がついてるんだっていうのを、思っていたんですけども、ガリレオ・ガリレイは月の観察を望遠鏡でしていると、なんか日によって明るいとこと暗いとこの継ぎ目がなんか平坦じゃないぞっていうのが
変わるぞと、
これは山の影に違いないっていうのを見つけて、月にもデコボコがあるぞっていうのが月のデコボコが見つかった始まりなんですよ。
なるほどね。
月面 X っていうのは、うん、その影が、X 型に残るっていうのがちょうど、半月の時、
うん、
上弦の月の時に、うんうん、X 型にある時間帯、数時間だけ X に見えるっていうのが月面 X って言われてる現象で、
なるほど。
そんなのが見えるようになったのもやっぱ肉眼では分からないけど望遠鏡で大きく見られるようになったっていうのが、うん、その月面 X の発見にもつながっていると。
今度は博物館の望遠鏡借りてみようかな。
あ、そうですね、そういうので見て、しかも本当に時々刻々の変化とか見たら面白そうですよね。
一応ね毎月見られるので皆さんも狙ってみてください、
うん、一応毎月見られるんですか。
ですね、一応数時間しかない時に、
はい、
日本の上空にあるかどうかっていうのがありますので。
なるほどなるほど。あ、はい、そういうのがあるけど一応半月の時には毎回見られる現象なんですね。
毎月起こっている現象のはずですよ、
うん、まあ、見にくいとか見やすいっていうのはあるけど、
その時に空に出てるか出てないかっていうのがあるんですけどね、
うんうん、
はい、
なるほど、ね、
どうもリリコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
では私は行きます、
はい、
プラスワンさんからいただきました。皆さんこんにちは。神奈川県相模原市で塾の講師をしていますプラスワンと申します。第65回の放送でロシアの宇宙船ソリューズが話題になっていましたが、アメリカワシントンのスミソニアン博物館には日本人で初めて宇宙に行った秋山豊寛さんの乗っていたソリューズ機関船が展示されているのをご存知ですか。そこには秋山さんのサインも残されています。また番組でソリューズは実はとっても小さいんだよとお話になっていましたね。実際ソリューズはとても小さいです。写真を添付していただいたんですけど、
はい、
写真はちょっと見づらいかもしれませんが、1975年に行われたアポロソリューズテスト計画でドッキングした両宇宙船の様子を再現したものです。アポロと比べてもとても小さいですね。スペースシャトルだと貨物室に 5,6 台入ってしまうぐらいの大きさです。これでは大きな荷物を持ち帰ることはできませんね。追伸、本宮さんの北海道情報、日本って本当に南北に長いんだなぁと実感しています。ゴールデンウィークに桜が、雪が溶けるともう半年終わった感じなどという話を聞くとびっくりしてしまいます。でもジンギスカン美味しいですよねといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、かおりさん。
はい。
ソユーズね。
あ、私なんて言った？
なんかね、ソリューズって聞こえた。
リューになってた。
ソユーズ、
まあ。ネイティブ発音なのかなとかちょっと思って。
サリュートみたいだよね。
そうそうそうそう。
ソユーズ、ソリューズ、あ、リューって言ってたかも。
いや、わかんない。ロシアだとそっちの方が正しい発音なのかもしれない。ねえ。展示してあるんですね、秋山さんの乗ったやつがね、
はい、で写真も送っていただいたんですけれども、
ね、
はい、
あのアポロ宇宙船と比べてなんか、うん、アポロ宇宙船ってまあ円筒形の先っぽに、アポロチョコみたいな形についてるんですけど、
はいはい、
それと、ソユーズの宇宙船がくっついている写真を送っていただいたんですけど、やっぱ直径だけでもなんか一見して半分ぐらいに見えますよね。
うん、そうですね、やっぱりなんかこうこじんまりした感じが、
そうそう。でその中にこう人間を詰め込んで帰ってくる感じがやっぱするので
なんかやっぱりちょっと余計なものは持っていけないし持って帰れないなっていうのはこれで分かりますね、なんとなくね。
はい、
うん、そうですね。まあまあ月着陸をした時にはこれの外に、月に、着陸するものとか月の上で活動するものともくっつけて、まあ、外にくっつけて一緒に持ってった感じ、で、人はこのソユーズのじゃあ釣り鐘型ですよね、円錐型じゃなくて、ね、の中に詰め込んで帰ってきたっていうのは、まあ、ずっと変わってなくて、
なるほどな。あとはあれですね、本宮さんの北海道情報と
そう雪が降ったり30度になったりという
なんかこういつもねオープニングにこういう話をばかりしちゃうんですけどねついついね、
ジンギスカン食べました？
あのなんか季節だから食べるとかそういうんじゃないから、
お
こっちでは子羊が生まれてこっちではジンギスカン食べてると、
そう子羊生まれたからお祝いにジンギスカン食おうぜみたいな
お祝いうーん、
なんかほら あれよ、カレーとかと同じ感覚、今晩ジンギスカンみたいな、
え、じゃあ前、全ての家庭にジンギスカン鍋があるんですか？
昔はあったと思うけど今はない家もあるかな、ホットプレートがだいぶ普及しちゃったからね。
ああ
そうですね、
あっちの方が楽だし、ジンギスカン鍋の方が美味しいと思うんだけどさ、ジンギスカン鍋もね昔は鋳物のね大きくて硬いやつだったんだけど鉄の、今は普及して結構使い捨てタイプのアルミニウムのジンギスカン鍋が結構普及してますね。
そんなのがあるんですか？
そうだから、なんちゅうんだろう、外でちょっとやるときにスーパーでどこでも売ってるんですよ。で、使い捨てのやつね、まあそんな感じですよ北海道はね。
ジンギスカン食べたいな
食べにいらっしゃい、
ね、行きたい、
はい、ということで、プラスワンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りは今回は以上ですね。そういえば、間もなくポッドキャスト区2014のイベントが
ちゃんと配信できていれば明後日、
そうですね、
はい、
もうすぐですよ、
はい、
はい、
もう6月になっちゃいました。
この配信の次の日には僕は東京に行きますよ。
お、
ね、
お、どうしよう、ダイエットが間に合ってない、
まだ間に合う間に合う、
じゃあもしかしたら釣りガラスの向こうで登場
あの、ね、ヘリウムガスも用意しておくから
やばいやばい。
ということはもしかして、次回のそんな理科の時間は、
あ、そうですね、
生収録というか公開収録号になるわけですね、
公開収録の、模様をお伝えできたらなと。
はい、わかりました。
ちょっとねどんな風になるかわかんないですけど、
わかんないですね、
本当にね読めない、
読めないです、
はい、まあ、うまくいくことを祈ってますけど、
祈ってます
祈ってますじゃないですよ、うまくいくように頑張りますですよ。
そうですね、
はい、
頑張れ、
一言じゃないんだから、
たりきよそんなエリガの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんなエリガの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もたくさんありますので皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あと YouTube チャンネルもできておりますので YouTube で検索してみてください。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
ポッドキャストックでもお会いしましょう。
ごきげんよう。
さよなら。